カレー番長の
M 強アワー。一週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
金婚かんこなったね今。
何だったんだ今。
何だったんだろう、うん、金婚かんこだね。
なったよね。
なったなった。
あなたの M 強アワーがちょっと長かったんだよね。
で
長い間に金婚かんこ。
そうそうそう。
ここはね、いつもの収録と場所が違うんですよ、ま
あ、でもあのよく知った場所で、
バーノイ、
バーノイね、表参道バーノイ、
私本日カレーの学校を、うん、朝から3コマ喋り倒しまして、うん、少々どう
ぞ。
声が枯れております。
僕もね、昨日一昨日ぐらいからその喉の調子が悪くて、ちょっとイガイガってしてますが、
もっと声小さいよあんた。なんか張ってくれないと。
大丈夫ですよ。いい、まあ、頑張ります。
でね、
頑張ります。
あの急遽、
うんうん、
MQ アワーの収録をここですることになったんで。
そうだね。
カレーの学校の51期生が、うん、ほとんど全員聞いてます、
ね、公開収録、
うん、何のことやらわからないまま聞いてますけれども、ね、カレーの話はしないというルールでやっている MQ アワーですので、うん、はい、いつも通りのフリートークをしたいと思うんですけれども、前置きはそれぐらいにして、うん、急遽今日ここで収録することになったのには理由がありまして、
うん、
どうしても熱いうちに、うん、気持ちの熱いうちに、うん、私、うん、話しておかなきゃいけないことが出てきてしまったんですよ。それを今日は喋りたい。
なるほど、
ね、うん、リスナーの皆さんに本日は、うん、いつもの通り事前にお知らせをいたします、うん、水野仁助、うん、本日、うん、将棋の話をします。
おお、そうですか、
うんうん、これでね、半分ぐらいのリスナーはまあいいか今日は。
そうだね、
うん、今日やめようみたいな。
ボリューム絞っちゃうね、
はい、ボリューム絞って。
もういいか、
昨日さ、うん、NHK E テレ見た？
見てない
よ。見てないの？
見てないよ。当然みたいだね。
何のためのテレビなの、あなたたちの家にあるテレビは。
テレビないけど、
まあね、テレビないのか。
テレビないんです、すみません。
あのね、うちもテレビがないんですよ、
うん、
もうね、15、6年ぐらい前からで、テレビのない生活をしている、
うん、
俺が15、6年前にテレビを、うん、まあ、捨てたのね、
うん、
テレビを捨てた時に、うん、一番涙を飲んだ対象になった番組は、うん、NHK 杯将棋トーナメントってやつなんですよ。これね、僕ね、当時はね、毎週日曜日の午前中にやるんだけど、うん、録画、予約録画、予約の嫌いな私が予約録画をして、うん、で日曜日で大体イベントとかあるじゃん。
そうだね、
とか地方に行ったりしてるし、うん、で帰ってきて月曜の夜とか日曜日イベントで疲れて帰ってきた日の夜に、うん、その NHK 杯将棋トーナメントをテレビの前でかじりついて録画を見るっていうのが、ね、うん、もうそこで俺1週間どんなに辛いことがあっても、うん、ちょっと整ってたわけ。ところがテレビをやめるってなった時に、うん、あの NHK 杯将棋トーナメントが見れなくなる、
うん、
でそこから僕は十何年の間、うん、NHK はほぼ見てないんですよ、うん、でね、あの今時もうね、ネットの中継がすごいし、うん、ね、YouTube とかにいろんな将棋が上がるから、うん、過去にやったやつをね、そのリアルタイムで追っかけてなくても、うん、だいたい YouTube で解説動画とか上がるのよ、うん、ところがですよ、うん、おそらく NHK は、うん、そういうことになんかやたら厳しいんですよ。
厳しいんだ、はいはいはい、
絶対上がってこないわけ、じゃあ、そのものの映像は上がってこないんだよ。解説動画とか上がったりする、なんかね、寄付にそういう権利があるらしくて、もう諦めて、うん、でまあ、NHK 杯がなけれもう諦められたら俺はもうテレビがなくても全然生きていけるから、うん、平穏な日々を過ごしたんですよ、うん、ところがですよ、うん、先週私がテレビ番組で知った情報で、うん、これで言うとだからまあ11月の20何日とかだけれども、うん、昨日の夜ですよ、うん、23時から24時まで、うん、NHK E テレで、うん、将棋特集ね、
うん、
まあまあいいですよ、将棋特集ぐらいいくらでもあるから、うん、そんなものでは私は揺るぎません、
うん、
特集の内容ですよ、
うん、
対談、
お、対談、
羽生善治、
うん、
藤井聡太っていう、
お
これはやばいでしょ、リアクション足りないよ皆さん、これ
ちょっと熱め、熱いね、
いやいやいやいやいやいや、ちょっと待ってよ、
あんまり将棋を知らない俺でもそれちょっと熱い、
そうでしょ、
ちょっと熱いです、
そうよこれ本当に、
熱い、
将棋界の、まあ、2人とも現役なんで言い方はね、語弊があるかもしれないけれども、新旧の天才が、
はいはいはいはい、
ね、対談をしますと、こう言った時に将棋が好きな人で新旧の対談で羽生藤井はねえだろっていう人一人も存在しないからね、100人に聞いたら100人が羽生さんと藤井さんですよねってなる、この2人が1時間よ、しかも1時間番組で対談だよ、
今まではあったのそういう対談みた
いな。ないないない。直接対談なしなのよ。初なのよ。
それは。
そんで、俺一週間前に、まず自分の Google カレンダーに、23時から24時ビーってやって、ハブ、富士、NHK、E テレってまず入れるよね。ところが、テレビないじゃない？
ないね、
うん。見れないじゃない、うん、で、なんか、どうもさ、なんとか NHK なんとかプラスみたいなので、うん、でも見れるやつがあるらしい。
はいはいはい、
でも俺そういうのよくわかんないじゃん。だからその、そんなのには入ってないわけじゃないですか。うん、で、その、さっきの話じゃないけど、YouTube に、こう、それがバーンって出る、
うんうん。
でもほら、怒られて下がる。
うんうんうん、
この間の、うん、仮にそれが、じゃあ、例えば、1日24時間ぐらい、誰かが、あの、羽生さんの対面のやつ上げちゃったって、NHK が気づいて怒る、下げる、まで24時間ぐらいあるとすると、この24時間ぐらいに気づくと、万が一見れる可能性あるじゃん。
可能性はあるね。
うん。で、それはちょっと考えたのよ。で、もしそういう誰かいけないことしちゃって、そのまんまの映像を1時間 YouTube にアップするような人が出た場合は、俺は 99% キャッチできるわけ。なぜなら、うん、俺の PC 立ち上げて YouTube を開くと、うん、YouTube ってもう今さ、うん、その過去の履歴からもうなんか推奨が出てくるでしょ、
まあはいね、
そう、もう将棋しか出てこないから俺の YouTube 将棋の番組がバーバーって出てくるから、
ね、
だからもう絶対に逃さないわけ、うん、そんなのは。だからそういう悪いやつ一人ぐらいいないかなって思ったけど
アップロードね、うん、
ちょっと他力本願だなと、これはなんとかしなきゃいけない、うん、でもテレビはない、
うん、
なんかね、いろいろ家をね探し回ったらね、うん、小さいモニターで、それがなんかそのアンテナにつないで、なんかうまいことやるとテレビが映るみたいなやつがあったのよ。で、俺その ちっちゃいモニターみたいなやつをもう、あの2時間ぐらい前からさ、昨日の夜9時ぐらいからもうガチャガチャ色をこう接続して頑張ったら、ついたわけ。
映った。
NHK E テレが。で、ついて、で、一旦落ち着け、落ち着けと思って、一旦スイッチ切って、で、とりあえず、NHK のその、将棋の特集が始まるまでの E テレの別の番組がやってるじゃん。
うん、
10時ぐらいからもさ、
うん、
別にやってるじゃない、
ね、
それはさ、もうなんかさ、
別に見たくもな
んだろうね。だし、テレビのない生活してる、それに慣れちゃってるとさ、テレビのガチャガチャした音がもう苦痛なわけ。
耳障りでね。
そう、だから、これはダメだと思って、一回消す。で、11時になったらつけようと思って、他のこと作業やってて、11時2分前ぐらいにつけてさ。でも、つけたんだけど、なんかいつも俺が PC で作業やってる場所で、なんとなくその PC よりもちっちゃい画面の横で、なんとなくこの流れで見るんじゃさ、なんか俺もちょっとこんなに楽しみにしてる番組、
正規の対談
で気分も出ねえなと思って、とりあえずワイングラス
そこはやっぱりワインだ、
そう、あとなんかその30万ぐらいのブルゴーニュね、
ブルゴーニュ出してきて、
これ本気にするからね、こういうのリスナーが本気にするから、まあ、でとりあえずこう注いで、で、あの寝室の誰もいないところ行って、もうとにかくもうあのガヤとか本当にやめてほしいから、もう行ってもう一人でそのワインを飲みながら、もう画面ともうなんか正面向き合ってスタートして、羽生さんと藤井さんが出てきて対談する、もう番組の内容はさ、もう素晴らしかったわけ。で、過去の俺が知らない時代の白黒の将棋の棋士たちの映像が流れたりとかエピソードが来たり、もうそれはいい番組だったのよ。で、途中でさ、基本は NHK の女子アナウンサーのとがちょっと司会進行しながらも2人がしゃべる途中で、VTR が入る。で、この VTR も、出てきた棋士は2人だけね、永瀬さんっていう、まあ、今一番強い、藤井子を除くともトップクラスの人と、あと昔の、羽生さんのライバルだった森内さん、ね、俺の森内俊之で森内さんとが VTR 出てきたけど、それだけで、あとはもう本当にがっつり2人のしゃべり。ただ一個だけさ、まあ、ちょっと残念だったのは、中で2回 VTR ね、その将棋指しじゃないのが出てきて、藤井さんと、 あの羽生さんに質問みたいなコーナー出てくる、うんうんうん、それが渡辺謙が出てくるわけ、ね、うんうん、世界の謙渡辺ですよ。世界の謙渡辺はおそらく将棋が好きなんでしょう、うんうんうん、でもそんなこと俺には関係ないから謙、うんうん、渡辺出てくるともうワインがまずくなるわけ、うん、もうさ何なんだよこいつ、いらねえよ、まあ、多分全国の将棋ファンは絶対テレビの前で謙、うん、渡辺いらねえよって思ってるはずなんだよ。だけどこれはおそらく NHK 的にもね、うん、それから将棋連盟的にも謙、うん、渡辺レベルの人がそこに入ってきて2人に質問とかやってると、うん、将棋に興味のない人も見る、うん、それから、将棋っていう、あの将棋連盟も、ね、うん、活性化につながる、うん、いろいろあってめちゃくちゃいい仕事してんだけど、うん、もう純粋な将棋ファンからすると、うん、お前より絶対俺の方が将棋好きだからなみたいな、なんでお前が出てくんだよみたいな、なんか その時だけミュートミュートみたいなミュートする
わざわざ
ミュートすると質問の内容が分かんないみたいな、
ね、う
ん、でもまあいいみたいな感じでやってたんだけど、でも全体は本当にいい番組だったし、今日私が、うん、まあ、だからその番組の内容をくどくど言う必要はありませんよ、うん、言うつもりは、うん、ただ一つ言いたいことがある、うん、僕は、うん、藤井聡太のファンになりました、
うん、あら、おお、
藤井聡太はいいね、いい、
あのね
、うん、これね MQ アワーではね言ってるんでね、うん、過去を聞いてる人は知ってますけれども、うん、藤井聡太の今一番ライバルと言われてるのは同級生の、うん、あのね、たっく
ん、あ、はいはい、
伊藤たっくん、
うんうんうん、
たっくんね、うん、俺のたっくん編っていうのがあるんでね、はい、聞いていただくと、うん、たっくんを僕大好きなんですよ、うん、たっくんを応援してる、うん、でたっくんが藤井聡太に負けまくってる、うん、でたっくんは藤井聡太と戦うときには 100% 僕は、うん、たっくんを応援すると、うん、MQ アワーではもう断言をしました、うん、今でもたっくんを応援してます、うん、そのたっくん知ってる、今どんぐらいすごいのか、藤井聡太が八冠ね、うん、8つの冠が将棋界にはあるんですけれども、うん、この8つの冠を全冠制覇して、うん、藤井八冠だったわけですよ、うん、これもう牙城崩せる人いないって言われてたわけ、うん、今そのうちの2冠タックンを持ってるから、ね、うん、
ってんの、
だから藤井六冠と伊藤2冠なんだよ、だからもうタックンがすごいわけ、
ね、
で昔全然勝てなかったタックンが、うん、今、うん、藤井君がタックンに勝てないのよ、
う
ん、
あら、
ただ総合的な記録で言うと、たっくん自身も言ってるけれども、うん、やっぱり藤井聡太がダントツなの、うん、将棋界ではね、うんうん、で、まあ、だから藤井君はとにかく将棋が強いから私はね、うん、もちろん嫌いじゃないですよ、うん、あんなに将棋が強い人、うん、だけれども、まあそんななんかファンとか応援をするっていう感覚ではなかった、うん、そしてライバルのタックンを僕はいつも応援していた、うん、ところが昨日のあの1時間で、うんうんうん、
変わっちゃった、
藤井君が好き
藤井君好き、
藤井君がねすごかったんだよ、これはね、何がすごかったのか、
そうなんだ、まあね、そこよ、
藤井聡太知ってますよね、一応皆さんね、まあ、藤井聡太は知ってるよね、
知ってるでしょ、
今あの日本人で有名な人、うん、上から2人、うん、大谷翔平、藤井聡太だから
それぐらいね、
3位以下なしだから ね、
本当ね、
もうこれこの2人だから、上から2人が、だからもうこれ藤井聡太は知ってると思うけれども、うんうんうん、あのね、いろんな 対談のいろんなテーマがある中で、うん、その勝つとは何か、うん、負けとどう向き合うか、うん、それから AI っていうのが入ってきたけど、それについてどうか、いろんな話があってとっても面白かったんだけれども、あの一番最後に、うん、まあこれはお決まりのね、うん、質問ですけれども、うん、お二人にとって、うんうん、将棋とは何ですか、うん、出たこれ、
ね、
で、
ね、
色紙が、お渡ししてますんで、色紙に書いてくださいっていう話があって、うん、ここだったんですよ、うん、でね、ここの話に至る前に、うん、そのこう番組の中でね、うん、俺がねもう知ってるエピソードだったけど、うん、まあ、改めてまたグッときたのは一個あって、うんうん、将棋界って昔はまだ羽生さんがデビューしたてぐらいの本当に昔ね、昔は将棋っていうのは人生すべてをかけて戦うものだ、すなわち将棋というそのこうルールを一生懸命勉強してるだけじゃなくて、どんな人生を歩んできたのか、何を食べてるのか、誰と飲んだかね、プライベートの時間にどっか美術館でも行って、うん、いい美術でも鑑賞して、うんうんうん、人間力を総合的に蓄えて、うん、いろんな経験を積んだものが、うん、指し手に出るんですよと、うん、だからこの経験を積むっていうことが非常に大事なんだと、うん、で総合力で将棋っていうのは戦うんだっていう、 だから、うん、破天荒な棋士がいっぱいいたのよ、うん、で、ね、いっぱいいて、なんか酒を飲むのもね、うん、将棋の足しになるみたいな時代があったわけ、うん、でこの時代に羽生少年が颯爽と現れて、うん、で若く中学生で棋士になって、うん、かなり早い段階で、うん、羽生さんが将棋界において言った言葉が波紋を呼んだんですよ、うんうん、将棋とはゲームである、う
ん、おずいぶん、うん、ライト感覚の中
にちょっとするね、ちょっとね、うん、でこれで、うん、羽生さんがそれを言ったことによって、うん、そこまでの棋士たちが、うん、ちょっとね、あの若造何を言ってんだと、
ね、うん、ね、こちらは人生だと思ってるね、
人生すべて、うん、日々の生活、人間が問われるんだと、うんうんうん、酒飲んでも将棋の足しになるんだ、うん、ゲームとは何事だと、うんうんうん、っていうのでかなり反発を食らったっていうエピソードは将棋界で有名なエピソード、うんうん、だけどそのことについて、うん、森内さんが出てきて、うん、で森内さんが同世代じゃない、うん、同世代にいて羽生さんが先にプロになって、うん、ゲームだって言ったことに対して、うん、当時将棋界で、うん、それを揶揄する先輩とか、うん、そのもっと年上の棋士で、うん、あいつ何言ってんだっていうね、うん、誹謗中傷的なものも、うん、僕は何度か直接聞いたこともありますってわけ、うんうん、それはリアルな発言でさ、うんうん、いやだから相当辛かったんだろう、でも羽生さんっていうのはそういうこと言わないの、うん、自分絶対に、だから森内さんの言葉をしないと本人から絶対出てこないから、うんうん、いや当時はいろいろ言われたんですよとか言わないから、うんうん、でそばにいた森内さんが、うん、いや結構なんか言われてるのを僕も聞いたことがありますと、うん、相当なアウェーだったんだろうな、うん、ところが、うん、将棋という、うん、このまあゲームはね、ゲームは、
う
ん、勝った人が強いから、
そうだよ、ね、
で羽生さんその後勝ちまくって七冠全部制覇したわけじゃない、うん、そうすると、うん、どうのこうの言ってた棋士が全員黙る、
そうだよね、
うん、だから気に食わないけど、ゲームってあいつ言ってムカつくけど、対局すると勝てない、
勝てないもんね、
ゲームって言ってるやつに勝てないってなって、そのゲームっていうものが浸透してったんですよ、
うん、
でここで羽生さんが将棋の価値観を一つガラッと変えたわけ。こんな真面目な話大丈夫ですか？いい？この調子で行くけどいいよね？いいよね？いい？これね。いい？今日は諦めて。
うんうん、いや、諦める。諦める。
ね、うん。で、その価値観をガラッと変えた。うん、で、そのことについて NHK のアナウンサーが当時のことを振り返って、森内さんのインタビューもあった、証言もある、羽生さん当時はどんなお気持ちだったんですか、彼将棋とはゲームであると言ったことに対して言ったら、羽生さんがいや確かにいろんなことがね、将棋との外側にあるいろんなことが将棋に反映するんだっていう風潮が当時あったんだけれども、自分はそれを言い訳にしたくないという気持ちの表れだったと。だからでもやっぱり当時は若気の至りで言葉も足りなかったんで、ぐらいでも終わりな感じなわけ、多くを語らないみたいなね、なんかやっぱ羽生さんそういう感じなんだよなみたいな。 でもだからそういう意味で言うと、いろいろあっても将棋っていうのは指し手に反映されるし、まあ序盤とか中盤っていうのはなんか流れでなあなあで、なんか世間話とか お互い対局者がしながら指してても、終盤で本気出せば強い人勝てるみたいなのが昔の将棋だったのに、羽生さんが序盤の研究大事でしょって言って、羽生さんは序盤の研究を進めた、その羽生世代が将棋の序盤を作ったわけ、定石とかそういうものをどんどん塗り替えていって、しかもそれは番組の中でも言ってたけども、羽生さんは羽生の頭脳っていう本を出して、当時自分が研究して勝ち取った新しい定石を全部オープンソースにしてるわけ、その本で出して、でそれを研究仲間とも全部シェアして、でだから森内さんが証言したけれども、羽生さんはその自分たちのそういうのを全部シェアして、みんなで強くなろうねっていう風に、その将棋界全体のスキルアップを結果的に図ったと、彼がそのつもりがあったかどうか別としてみたいなことがいろいろエピソードでありました。でこの話は、あそうか、そんなにアウェーだったんだなみたいなのが知ってるエピソードだったけど、そうか、俺もなんかそういうの言った方がいいかな。
カレーとは
ゲームである、ね、そのまんまだな、あいつ羽生さんのやつそのまんま言ってんだ、
もらってきたぞみたいな、
言ったことないからね、カレーとはゲームであるって言った人いないでしょ、
ゲームはいないね、
ただしですよ、カレーとはゲームである、いやゲームじゃないからね、将棋はゲームだから、
そうね、将棋はゲームそのものだな、
だからそこが難しいとこかな、カレーとはゲームである、ポカーンみたいな感じになるかな、 じゃあゲームじゃないやつ考えないといけないね。だからまあちょっとそれはそれでね、一個あると。でですよ、うん、そのくだりがありの、もう俺なんかもう、あの、ワイン3杯目みたいな、羽生さん、
言ってるね、
羽生さん大変だったね、飲むよとりあえずみたいな、羽生さん分かるよ気持ち、大変だったんだね。で、番組の最後、色紙が用意されて、ね、
将棋とは
お二人に、お二人にとって将棋とは何ですか、書いてください。ね、でまあ書いてるわけですよ、うん。で、この時に俺が思ってたのは、その、うんうんうん、いや、ほら、カレーとはゲームであるみたいなことは、うんうんうん、ちょっと今冗談で言いましたけれども、は、うん、今、うん、ね、うん、ちょっと改めてリーダーに聞きますけれども、うん、リーダーにとってカレーとは何ですか、
うん、これ昔から変わってないけどね。
じゃあそれ言ってください。
カレーとはライブである
んです、ね。はい、カレーとはライブであるね。うん、これ言ってたよね。うん、で、まあこれは東京カリー番長であり、リーダーでありが、カレーとはライブである。うん、でもう一個、これはまあ学校の授業の中でもよく言ってることなんで、うん、カレーとはコミュニケーションツールである。うんうん、これ昔から言ってる、うん。で、我々の歴史で言うと、カレーとはコミュニケーションツールであるって言い出したのは二十数年前、うん。で、それが多分ね、15年ぐらい前かね、ライブって言葉ができ、うん、出てきたのは、かな、うん。15年ぐらい前から、ライブであるっていうのもいいよねって話になってきて、うん、まあ、出張料理ライブクッキングしてるしね、うん、でカレーとはライブであるっていうのを、うん、まあ、言い始めた。それは、うん、でもどっちかというとリーダーの言葉じゃん、うん、で我々共通の言葉としてはカレーとはコミュニケーションツールである。リーダー一人が聞かれた場合はカレーとはライブである、うん、じゃあ水野一人が聞かれた時にはどうかっていうのは、うん、水野は今まであんまり言わずに内緒にしてた言葉があるんですよ、うん、これが
内緒にしてた、
内緒にしてた、
あ、そうだよ、
うん、だからリーダーも知らないわけ、
内緒にされてた
わ、ね、それ俺がさ、コミュニケーションツールである以外にさ、カレーとは何とかであるって言ったの聞いたことないでしょ、
うん、確かにないかもしれない、
これ内緒にしてた、
内緒
にしてたのね、
うん、本当に内緒にしてたの、
内緒にしてたの、言っちゃうよ、うん、カレーとは、うん、ゲームである。いや、嘘嘘、ごめん嘘、今のは嘘、ね、カレーとは、うん、道しるべって俺言ってたの、あ、なんか、な、自分の中で、
ほう、道しるべ、なんか聞いたこと
だからね、ちょっと言ったこと
がある、ちょ
っとどっかで間違えて出しちゃったこともある。
間違って
けど
漏れちゃったかもしれない
けど、うん、まあ10年ぐらい前から、うん、自分の中で水野個人が聞かれたら、うん、自分にとってカレーとは道しるべであると、はいはい、うん、で道しるべ、それその心は、うん、あのカレーっていうものを自分が携えてることで、うん、行きたいところに行けて会いたい人に会えて、うん、次何が起こるか分かんないけど、うん、カレーを持ってれば、うん、なんか楽しいことが次々に起こるんだなと、うん、だから僕はこれを失うと道しるべ失って、どこに行って何していいか分かんなくなるけど、これ持ってれば安心っていう、これで大丈夫、自分の行き先を照らしてくれるものだから、カレーがみたいな。でこれってちょっと真面目な話だから恥ずかしいじゃん、恥ずかしいじゃん、今俺も喋ってて恥ずかしかったもん。だからこういう真面目で恥ずかしい話はあんまり表で言いたくないわけ。むしろ M 響幅なんか最悪だよ、うん、こういう話したら、
本当にハードリスナーからなんか来そうな、うん、
やばいやばい、クレームが来る、
クレーム来る
でしょ、うんうん、でだけど道しるべっていうのは自分にあったから、うん、だから俺はさ、うん、羽生さんと藤井くんが色紙書いてるじゃん、うんうん、道しるべ来い、
うん、
おお来るぞこれ、うん、道しるべ来るんじゃねえか、もしかしたらどっちかが、私にとって将棋とは道しるべ、うん、これ俺道しるべなんか来ちゃったら、うん、もうワインボトルラップ飲みだからね。
本当に、
いや本当に、
実
はドキドキしてさ見てた、したらさ、いやこれね、
うん、
どっちが先だったかな、うん、確かに藤井くんが先だったんですよ、うんうん、まあ、まあ年齢的にね、藤井くんが先、その後、まあ羽生さんだったの、このさ、藤井くんの色紙に書いた回答で俺は、藤井くん好きみたいなってなったわけ、藤井くんにとって将棋とはね、でこうやって色紙を見せて書いてるじゃん、ゲームであるって書いた。もう俺鳥肌立ってさ、ええー、ってなって、これはいろんな意味が、まあ、これ水野が勝手にですよ、これお茶の間のリスナーが、あのね、視聴者がみんなそう思ったかどうか分かりません、将棋ファンがね、けれども、あの藤井君って、まあ、いわゆる人生何周目かみたいな人なんですよ。で あのエピソードがあって番組内で、うん、この流れで一番最後に、うん、あんたにとって将棋ではっていう、将棋とはっていうのを聞かれた時に、うん、藤井くんは自分の本当の気持ち、うん、プラス自分の将棋界に置かれている状況、うん、そしてこの番組での役割みたいなものを全部一瞬にして考えられる人なため、うんうんうん、そこでまず、うんうん、ゲームであるっていうのはまず番組的にライトに言うと、うん、ちょっとしたオチがついて、うん、なんかいろいろ視聴者に考えさせるし、うん、ちょっとおそうきたかっていう盛り上がりあるじゃん、うん、これがまず番組の役割的な回答ゲームであるね、うん、それから、将棋界およびその自分の置かれた状況で言うと、うん、藤井君もやたらと謙虚な人だから自分では絶対に言わない、うん、けれども、うん、ダントツに自分が一番強いことは分かっている、
うん、
で
そうだな、
当然ポストハブであることも分かっている、うん、置かれた立場のね、うん、でそのハブさんが、うん、昔ゲームである序盤の研究が大事だ、将棋のことを一生懸命やるべきだと言って叩かれた、うん、藤井君は何かっていうと AI 世代で、うん、AI で研究をするっていうことの筆頭の人なんですよ。で今それがちょっと前までは AI が叩かれてたわけ、うん、AI で研究するなんてね、うん、何事だと、そんなもので将棋が強くなったって面白くもなんともないみたいな棋士がいた、うん、でも今 AI で研究してる人がバンバン勝ってるんですよ、うん、その筆頭が藤井君でしょ、うん、ってことはまた大きく価値観が変わっている過渡期に自分が出てきた、うん、で八冠取ってトップポストハブ、うん、このタイミングで自分がゲームであるっていう風にもう一回羽生さんの言葉をかぶせると、うん、羽生さんに対する最大のリスペクトとなり、うん、そして将棋界がもう一回り盛り上がるわけじゃない、うん、これで、うん、全て分かった上で、うん、ゲームって書いたの、うん、藤井あの人さ
いくつだっけ
22歳とかだよ、
すげえ
信じらんないよもう。でね、かつてね藤井君のね、うん、これは M 響でも言ってるような気もするけれども、うん、藤井君の名言で、うん、僕が打たれたやつがあって、うん、なんかのトークイベントみたいなのに出た時に、うん、女流棋士と若手の一人棋士と藤井君がいて、うん、アナウンサーが質問をして、うん、もし将棋の神様というのがこの世に存在するとしたら、うん、どんなことをお願いしますかって聞いたの、うん、さあまず女流棋士が、まあ、ちゃんと覚えてないけど、うん、なんかあの新しい戦法誰も知らない新しい戦法を教えてほしいですみたいな、うん、で次の若手の棋士が、うん、あの絶対に負けない、うん、あの棋力を授けてほしいみたいなことを言った、うんうん、藤井君がね、うん、もし将棋の神様がこの世にいるなら、うん、一曲お手合わせをお願いしたいって言ったのよ、うんうんうん、藤井君みたいなであの時俺一回藤井君ってなったけど、たっくんが現れてやっぱたっくんってなったけど、将棋とはゲームであると、もう俺あのゲームであるのさ、色紙がバーンって出た時さ、ワイングラス手からポロンみたいなパリーンビシャビシャビシャ、いやもう感動した俺昨日のあれは。でですよ、うん、で昨日その番組を見て、うん、今日、うん、まあ24時間まだ経ってないけど、うん、俺はネットとか見てないから分かんないけど、うん、もう今頃ですよ、うん、ゲームであるゲームであるってもう多分もうネット上はすごいと思うよ。でこれがその藤井君のゲームであるっていうことに対して、うん、あのこのレベルの盛り上がりがない場合はもう将棋界も終わりだよ、うん絶対将棋ファンはね、みんな持ってるワイングラス落としたと思うよ、あのゲームで。
そうか。
どうですか、これ、本当に。
まあ、落としてる人はいないようだけどね。いないですか、ここには。
じゃあね、うん、まあまあ、で、その後一応続けますよ。うんうん、ここがピークだけれども、羽生、うん、さんの。
はい。そうですよ、羽生さんが、ね、なんとね。
色紙に書いた
から、ね。色紙に書いた、
思い出してくださいよ、うん。来るかもしれませんよ、うん、俺の。
道しるべ。
道しるべね。羽生さん。
うん。
出しました、
うん、
カレーとは、
うん、カレーじゃないそこで羽生さんがカレーとはって書いてたら
そしたらカレー業界大ブレイクだよこれ本当に大ブレイク、
あれ今最近カレー出してるからねレッドラス出してるから、
将棋とは、
うん、
羽生さんね、
うん、
道である、
あ惜しい、
ほらららら、と思って
惜しかったね、
惜しかった、
うんうん、惜しかった、
でもさ、ああその後も俺いろいろ考えたけどさ、うん、 あの道しるべっていうのはまだやっぱりさ、うん、カレーに頼ってるもんね、
うんうん、そうね、うん、
カレーに連れてってもらおうとしてるでしょ、うんうん、羽生さんレベルまで行くと、うん、しるべは取れるんだなって、
そ
う
そ
う、
道だから、
道だから
道ですか、
だから俺ももうちょっと頑張ったら、うん、道に行けるかもしれない、うん、でもっと頑張ったら、うん、ゲームになる、ゲームになるから俺はね本当にね今ね、うん、今の気持ちだけ言わせてもらいますよ、これはね、うん、実現可能かどうかみたいなことをリスナーの皆さんも考えないでくださいね、うん、俺の今の一番の目標は、うん、夢は、うん、20年後に NHK に出て、うん、
出て、
うん、ここは間違えないで、これの、うん、これで言いますけれども、うん、NHK に将棋指しとして出て、うん、
将棋指しですね、
将棋指しと出て、うんうんうん、藤井君と対談をして、うん、して最後、うん、将棋とはゲームであるって書きたい、うん、俺が3人目になりたい、絶対出てくると思うんだよ、20年後ぐらいにゲームであるってやつが出てくると思う、もし20年後ぐらいにゲームであるって書くやつ、うん、藤井君、ポスト藤井君みたいなやつが出てこなかったら、うん、本当に俺は怒るからね本当にここ繋いだバトンだから羽生さんから藤井君と、だから誰もいないんだったら俺が言う、
俺が言う、
俺が言う、そのためにしょうがなくプロ棋士になる、
う
ん、
しょうがないしょうがないから、
そんな話でしたよ今日は、もうね丹野君がそわそわしてる
そうね、耳鳴ってるからね、
30分がもう超えた、
超えてるからね、
ということで、
いやいやいや、
今日は
随分と熱くね、ったね、
僕はこれから、うんうん、タックンも、うん、藤井君も応援します、
はい、はい、というわけでこれは M 強だったのかな、こっちはなちょっと分かんないけれども、
だから将棋の話するって言ったじゃん、
ね、本当、まあ、しょうがないですけれども、こんな感じで、まあ、はい、引き続き、来週も聞いていただければと思います、はい、じゃあ今週はこの辺で終わりにします、カレー番長の
M 強アワー、
この番組はリーダーと
水野がお送りしました、
それじゃあ今週はこの辺でおつかり、
おつかり。